Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
延岡共立病院の赤杉太郎でございます。延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
What is that? それは何ですか？今回も延岡共立病院理事長の赤杉太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、バスイースターズ、久しぶりのゲストさん、ね、お迎えしております。
はいはい、今日は、吉田先生、地質学の権威でいらっしゃると、延岡出身の先生でいらっしゃるんですけども、今日ゲストに来ていただいております。
はい、
というのが、以前の放送を僕、拝聴させていただきましてですね。
教えて吉田教授。
そうです。はい。先生のですね、お話が非常に興味深くて、延岡に帰っていらしてくるということでお聞きしましたもんですから、ちょっと来ていただけないかということでお話を進めさせてもらって、今日が実現しております。僕は地質が好きとか言うとですね、怒られますから本職の方にですねですけど、僕は小学校の頃岩石クラブに所属してまして、割とブラタモリも大好きですし、こう地形とか地質とかですね、非常に興味がありますので、今日はいろんなことをですね聞いて、教わりたいと思っております。
はい、名古屋大学教授、そして名古屋大学博物館館長の吉田秀和さん、よろしくお願いします。
お声掛けいただいて光栄です。よろしくお願いいたします。
もう先生のラジオを伺ってですね、もう非常に面白かった。
もうそう言っていただけると、非常にこちらも、FM 延岡で声をかけていただいた回があります。
で、延岡共立病院、山月町にありますが、はい、吉田さん、近所ということで実家が。
そうですか。
山月町なので、
あ、そうでしたか。
いつも眺めて、大きいのができたらと。
光栄です。ありがとうございます。
もう目の前で、こちらこそ。
そうでしたか。はい。ありがとうございます。
はい。というわけで、今回は医者と石屋。石を研究している石屋。いいですかね、吉田さん。
なるほどね。
の対談ということで。で、まずですね、先日、世界一受けたい授業、テレビで吉田さんご出演。
ああ、そうなんですか。ああ、それは素晴らしいですね。先生のお話は大変面白いですもんね。そうでしょうね。
もう見られた方も多いと思います。クリームシチューさんとか、松坂桃李さんとか、共演された
と思います。実際、コンクリションを割っていただいて、たまたまですけど、ラッキーなことに、ちゃんと出てきましたので、化石が。
そうですか。
それで、かなり受けてました。
ああ、なるほどです。このコンクリーションですかね。今日、スタジオにお持ちした、
そうですね。
これが実物です。
実物ですね、はい。見られるのは初めてですか？
初めてですね。
ここに2つありますけど、1つは、三葉虫ですね。こういうふうに、中から出て
くる。本当に入ってますね。
これが4億年前のもので、それともう1つが、アモナイトですね。で、これが、ジュラ紀のものなので、1億7000万年前ぐらいですかね。
本当ですね。
そのアモナイトは、ネパールで、採取したやつで、
はいはいはい、
三葉虫はモロッコで採取したものですね。
こういうのが、先生のお話によると、延岡にも見つかっているということですね。
はい、はい。もう、なんとか、やっと、 確認できたということで、まあ、あの、もともとは、その都の城とか、宮崎とか、あの、それこそブラタモリでもちょっと紹介してもらったりとかありましたけど、まあ、県南の方にはあるなっていうのは分かってて、で、まあ、同じような地層が、県北にもあるはずだっていうことで、まあ、それでいろいろ調べてて、まあ、やっとこの6月でしたかね、確認できたっていう状態ですね。
あの、非常に珍しいものだと伺ってるんですけど、日本ではその宮崎県だけ。
いやいや、そういうわけじゃなくて、まあ、珍しいというよりは、古くは100年ぐらい前から、もうイギリスとか欧米でも確認はされてたんですね。で、中にこういうふうに非常に保存のいい化石が入ってるっていうことで、あの、古生物学、いわゆる化石を研究する人たちには、はいはいはいはい、まあ、ある程度ポピュラーで、で、ただ、その、なんでこういうふうに丸いのかとか、その、まあ、硬いのかとか、
はいはいはいはい、
まあ、その辺が分かってなかったと。
なるほど、
ね、いうことですね。
あ、なるほど。
で、まあ、なので、今、日本中、いろいろ調べてますけど、ほとんどの都道府県で確認できてますね。
あ、なるほど。そうなんですか。あの、宇土神宮の、
あ、そうです、そうです。はい、
丸い岩がそう、
ね。岩もそうですね。
あ、なるほど。あ、そうか。じゃあ、昔からその、丸岩をパーンと割ると中に化石が入っているということは知られてた。
調べてたですね。まあ、もちろん、あの、殻がついてる化石、だけではないので、いわゆるその、あの、生物由来の炭素が必要なもんですから、これができるにはですね。まあ、そうすると、あの、海には殻を持ってない生物もいっぱいいますので、クラゲとか、
ね、
まあ、いわゆるそういう軟体性の動物が。まあ、そういったものも、あの、コンクリーションの、素材にはなるんですけど、まあ、そういったのがコンクリーションになっちゃうと、あの、割ってみても、こう、殻がないので、何も入ってないかのように見えてしまうということですね。
いや、僕あの、先生のこのコンクリーションへのその情熱というのがですね、どっから来てんのかなと思って、あの、少し、あの、勉強させていただいたんですけど、
はい、
あの、何でも先生の教室というか、あの、研究室では、
はい、
まあ、一言で言えば永久的に使える建築素材を研究されているという。なんかまあ、要するにひびがこう入っていったりしたときに、自己修復できるような仕組みを、まあ、あの、自然に見習って、まあ、研究されているというようなテーマ
ですね。そうですね。
素晴らしい。
あの、分野自体が、まあ、応用地質学って、まあ、ちょっとその、行用しく言えばですね、なるんですけど、まあ、自然の現象に学んで、それを今の社会の課題に対して、まあ、応用しようと。で、まあ、やっぱり一番何が応用できる部分かっていうと、その今のコンクリート、セメント社会、だと、やっぱり、あの、ひび割れとか、あの、どんどん壊れてったりしますので、
はいはい、
まあ、それを少しでも長く寿命を、持続させられれば、まあ、極端な話、あの、メンテナンスの期間が10倍長くなれば、メンテナンス費用っていうのは10分の1になるわけですよね。まあ、まあ、それがもっともっと長くなれば、まあ、さらに、まあ、あの、安価で安心な。
そうですよね。
材料として使えるんじゃないかっていうのが、まあ、スタートですね。
まあ、実際にその、あの、なんて言いますか、研究の、まあ、ご成果というか、まあ、そういうような資材が作れそうな。
ああ、そうですね。今日持ってこなかったですけども、一応コンクリーション課題作りましたので。
おー、すごい。
それで、まあ、実際も実、あの、地下で、そういう実証試験って言いますか。
おー。
まあ、それを、やってまして、あの今、もう多分論文もすぐ出ると思うんですけど、まあ、そういうような状況ですので、まあ、その研究あの、コンクリーション型自体は、まあ、大学と、民間の科学企業さんと共同で開発してまして、でまあ、それで、民間企業さんも、もうコンクリーション化に特化した研究グループを立ち上げてくれてまして。
じゃあこれはもうかなり現実味のある、
そうですね。まあ、それで特許ももう15個ぐらい出してまして、まあ、ですので、まあ、あとはとにかく、あの、そういう実証化のデータといいますか、成果を、もう蓄積するだけっていうような状況ですね。
これは先生、あの、まあ、さっき特許の話が出ましたけども、あの、まあ、要するにオリジナルなんですか？
ですね、オリジナルになりますね。
ってことはもう、日本初というか。
日本初。
吉田先生初と。
まあ、そういう、そう思ってますけど、はい。 まあ、まあ、それあれで、また今度11月には、コンクリート業界の方々のところで講演をしたりとかですね。まあ、
すごい。
まあ、要は、もちろんあの、セメントだとかコンクリートだとか、その、それらの素材も非常に立派なもので、やっぱり私たちの建物とかね、まあそのトンネルとか、まあそういったものは、まあそれに覆うところが大きいんですけど、まあただその長い時間を見て、それを何十年、何百年とか、まあ持たせようとするところの、いわゆる補強材って言いますかね、まあお互いがお互いのいいところをこう補い合って、で、さらに、まあ、あの、堅固な、ものにしていければ、いいんじゃないかっていうふうに思ってるんですけどね。
じゃあ、この先、ね、あの、建築素材が変わると、ね、うん、もしかしたらもう世界中のコンクリートが、先生が考案したコンクリートに変わるってことなりかねんですよね、これはですね。
まあまあ、そうなることを、まあ、私も、あの、夢見てって言いますか、思い描いて、今一生懸命やっています。まあ、実際あの、現場の人たちもですね、これは非常に面白いので、やっぱりあの、特に地下ですよね。あの、トンネルとか掘ると必ず地下水が出てくるので、
はいはいはい、
で、そうするとその地下水と今のセメントっていうのは、どうしても反応するとセメントの成分が抜けていって、あの、まあ、溶けるって言ったらちょっとその言い過ぎかもしれないです。ただ、今のそのセメントコンクリートの、寿命っていうのはやっぱり数十年から、まあ、100年持つか持たないか。ちょうどあの、はいはい、ご存知かもしれないけど、長崎のあの、軍艦島っていうのがありますね。あ、はいはいはい、まあ、そこ70年ぐらいのものですけども、やっぱりこう、どんどんどんどん朽ちていくと。
なるほど。
まあ、それを、今のコンクリーション化材と組み合わせることで、まあ、水の、こう、出てくる亀裂とか、はいはい、まあ、そういったものを止められると。そうすると、もう水とコンクリートが、反応しにくくなるので、
はいはいは
い、いわゆるトンネルとかそういったのが長期に維持できると。
トンネルなんてずっと水との戦いです
ね。
ええ、
そうですよね。
作ったというからね。
とにかく地下であればあると。まあもちろん地上も雨は今大変ですよね。
はい、
で、やっぱりそうするとコンクリートっていうのはどうしても劣化してきますし、
はいはいはい、
まあその辺を表面をコーティングするとか、まあそういう観点で、補強するとか。
あ、そうか、
ええ。
コーティングするだけでもいいわけですね。
そうですね。
Oh,
まあ、新しいコンクリートを作るときには、例えばのコンクリーション化材、今液体タイプとそのパウダータイプって2つ作ってるんですけど、例えばそのセメントの中にそのパウダータイプも一緒に混ぜて、
はい、
でそして固めると、例えば雨が降るとそこから、その反応して、で、要は目の前にあるコンクリーションもそうなんですけど、これ炭酸カルシウムっていう硬解石って鉱物なんですよね。
はいはい、
うん、で、それこそローマンコンクリートって、まあ、先生の資料にもちょっとありましたけど、なんで2000年も持つかっていうことは、実はその炭酸カルシウム化する、いわゆる鉱物化するっていうことですね。はいはい、で、セメントとかコンクリートは、いわゆる鉱物ではなくて、カルシウムとかシリカとかアルミとか、はい、まあそういったものの、まあ、いわゆる複合材っていう、まあ、アモルファスっていう非消失っていう、状態になっているので、でそれでカルシウム分とかが抜けていくということですね。
そうですね。そのローマンコンクリートの話もちょっと先生に伺いたかったんですよ。
はいはいはい、
何千年も前に作ったものがですね、
未
だに残っているというのと、はい、まあ先ほどお話にされた軍艦島とですね、
はいはい、
どう違うのかな。
そうですよね。うん、まあ、今のコンクリート、セメント材っていうのは鉄筋って言って金属、
はいはいはいはい、
鉄を入れるじゃないですか。
ですね。
で鉄を入れるというのは、まあ、その分こうしなやかさとかこう強度が保てるんですけど、
うん、
鉄を入れることによって、そのコンクリート、セメントを炭酸カルシウム化しにくいようにしてるんですよね。
あ、そうなんですか。
要はどうして
わざわざ、
わざわざどうしてかっていうと、今のセメントってアルカリ性なの で、
はいはいはい、
で鉄はアルカリの中だと維持きちっと維持できるんですけど、それが、その、
酸性になると、
酸性になると、ひび割れたりすることで、要は、雨水が中に入ってくる。
はいはい、
でそうすると中の鉄筋が錆びて、
強度が落ちるんですね。
強度が落ちるのと、中から膨らむんですね。錆びることで。でそうすると中から崩落してるので、橋桁とか、ああいうところが、こう落ちてるのは、
はい、
で、そして中にこう錆びた、鉄筋が見えるっていうのはそういう状況なんですね。
なるほど。中からパンと。
そういうことです。膨張することによって。
だから鉄筋がむき出しになって。
そういうことですね。
なるほど。
で、ローマンコンクリートはそういう鉄筋とかを入れてませんので、で、かつ、その、炭酸カルシウムの、成分になる、おそらく石灰岩だと思うんですけど、その、こう、パウダーをいっぱい入れてて、
はいはい、
で、それでもって全体が炭酸カルシウム化する、つまり、鉱物化しちゃっていくので、長く持ってると。逆に言うと、まあ、彼らは鉄筋を、入れる必要がなかったというか、入れるっていう、まあ、アイデアがなかったっていうよりは、まあ、当時、やっぱり鉄も貴重品ですから、
そうです
ね、まあ、その分、こう、分厚い、壁にしたりとかしてるんだと思うんですけど、
なるほど、なるほど。
まあ、その辺、やっぱり、まあ、今は逆に言うと、鉄筋を入れることによって、高層ビルだとか、非常にこう、地震が来ても、こう、まあ、揺れに対して強くなるとかですね、まあ、そういうのはあると思うんですが、まあ、炭酸カルシウム化すると強いんだけど、こう、おもろいというか。
ああ、そういうことか。
鉄筋が入ってると、しなやかさがあるけど、長く持たない。
持たない。
まあ、そのどっちをこう取るかっていうことになるかもしれませんね。
ああ、面白いですね。面白いね。そういうことですか。だからまあ、鉱物化するというのは、その、まあ、まあ、僕なりの解釈で言えば、まあ、石で作ったようなもん、
そうそう。
変わっていくということですかね。
そういうことです、そういうことです。
なるほど。
まあ、なので、まあ、コンクリーション化してしまえば、まあ、何億年も持ってるわけなので、まあ、その部分を、こう、まあ、ちょっと拝借して、
なるほどね、
まあ、学び取って、
はいはいはい、
で、それを、まあ、建物、100メーターぐらいの構造物すべてをコンクリーション化する必要はないかもしれないんですけど、例えば、ひび割れとか、そういったところに、はいはい、修復できれば、うん、まあ、それでな、それ以上は反応しないと。残りのところは今の鉄筋コンクリートと同じ成分で、例えば補い合えば、まあ、それだけでも多分、地上の構造物であれば、メンテナンスの期間が先ほど言いましたけど、伸びると。まあ、そうすれば、今まではその、建物の寿命が100年とか言ってたのが、それでも数百年とかなれば、非常にやっぱりそういうコストは抑えられるということにもなる。
実用的な。
そうですね。
それはもう、今、民間さん、いわゆる一緒に共同開発しているところの方は、逆に言うと、そこを、最初は狙っているところがあるんですけど、まあ、私の立場はもうちょっとその長い、地下の状態とか、二酸化炭素を地下に貯留するとかですね。 で、そうすると数百年とか数千年は、うん、その隔離しないといけない、貯蔵しないといけないとか、はいはいはいはい、でもまあ入れるときに穴を開けると、やっぱりその穴から逆に言うと漏れてってくるじゃないですか。つまりその今入れた穴をシーリングする素材は、やっぱりセメント系素材なので、
は
い、でそうすると、それが持たないと。うんうんはいはい、でもそれを、このコンクリーション化でシーリングすればいいだろうと。
なるほど、ね。
地上の建物だと数十年とか数百年かもしれないですけど、うん、今のその環境問題とかそうなると、もう数千年とか数万年オーダー。
ねうん、
まあ、実際のその放射性廃棄物の地下の処分だとか、もうそういったものもやっぱり10万年とか、うんまあ、欧米だともう100万年とかいう話になるので、まあ、その間その地下にどうやってこう、隔離するかとかですね、はいはいまあ、そういうシーリング素材っていう意味からすると、やっぱりもう極論すると今の人類の持っている手法では、
いかがなものかと。
もうこれだけだろうという。
でもう数万年のね、う
ん、実際もそこにあるので
証拠があるわけです
よね。そうですよね。それを活用しないわけにはいかない。
確かに放射性廃棄物なんてもう万年単位の保管ですもんね。
う
ん、
そうですね。
万年単位って言ったらもうね、はるか先の世代のに委ねんといかんけど、
う
ん、
そうですよね。
じゃあ前世の素材が一番近いわけですよね。
そうと願って思って、開発してますけど、
ね。すごいですよ、これは。
すごいですね。
それを、延岡出身の方がやってる。ああ興味深いですね、
はい、
ああいやこれもひょっとするとね本当全部置き換わる可能性ありますよね、
うん、まあそうですね、まあ、そこそういう形で、進むといいですよね、
そしたらねもうね極端に言えばそのメンテナンスフリーのビルディングみたいなね、うん、橋もとかね、はい、いうことに、まあ、実現しかね
そうですよねいろんな建物とかにね関しても、ね
うん、やっぱり延岡なんかでも僕も思うけど道路作る、ねうん、あの家を建てる、まあ、インフラを整備するとそれに、今度はこうメンテナンスが必要なわけですよね。莫大なね、金額から時間が必要になってきますもんね。はい、こういうことが省略されて、ね、まあ、極端に言えばですよ、こう作りっぱなしとかね。
うん、
実際そのコンクリーション化材の、まあ、性質ですけどね、うん、さっき液体タイプと固体タイプというか、はい、バーダータイプあるって言いましたけど、水が必要なんですよね。
うん、
で、水が、したがって雨が降れば降るほど、どんどんコンクリート化が進むっていう、まあそういうのもありで、まあそういう意味では、日本の環境とかには合致してるかもしれないですね。
じゃあ、まあ逆に言うとその砂漠とか、そういうところではあんまりコンクリートが進まないってことになる。
ですね、それはまた、砂漠も全然雨が降らないわけではないので、で雨が降らない、かつ蒸発するじゃないですか。
はいはい、
で実はね、その蒸発するっていうのは、また逆に言うと、コンクリーション化を進行させるんです。
ああ、そうですか。
で、どうしてかっていうと、この炭酸カルシウムっていうのは、
はい、
過飽和状態で沈殿するんですよね。ちょうど塩とか砂糖水なんかは、はいはいはいはい、例えば温度を上げて、砂糖をいっぱい溶かして、で、温度を下げるじゃないですか。はい、そうすると氷砂糖できますよね。あれって、いわゆる、溶けてた量から、温度が下がることによって、溶解度っていうのを、こう、はいはい、まあ、が下がって、
はい、
いわゆる過飽和状態になるんですよね、濃度まで。で、それと同じ状態でできるので、で砂漠でだから雨が降ってで、カルシウムとか炭素が溶けてたのが蒸発すると、は
い
はい、そこだけ濃度が高くなるので、
なるほどね、あ、そういうことか。
そうすると、沈殿が進行して、
より沈殿しやすいと。
なので、雨もあって、例えば夏暑いと蒸発もすると、はいはい、
どんどん
コンクリーション化が
過飽和状態に進んでいくということですね。なるほど。あ、じゃあね、雨が降ってるとこだけじゃなくて、まあ確かに人間が住んでるとこで全く雨降らないとこないですよね。砂漠から、ね、その我々みたいな、温帯から、熱帯から、全部行けるっていう、
ね。そうですね、どんな環境であっても。
まあ、そのための今実験研究を、いわゆるどういう範囲で、どういう環境で適用できるのかっていうのをいろいろ、まあ、調べてやってるっていう状況ですね。
これは、ノーベル賞ものじゃないんですか、
ね、それ私は思ってました。ね、ゆくゆくもう。
その時はね、ちょっと今日の放送を思い出して、ね。スウェーデンの表彰式の時に、延岡の絵で。
まあ、
お地元ね、延岡の。
はい、はい、
頑張ります。言っていただけるといいですね。
まあ、でも誤解されない。まあ、今までのコンクリートとかセメント素材は、非常にやっぱり有能で、やっぱりもうそれの、さらに長期的な、まあ、足りないって言ったらですけど、ウィークポイントを補うっていうことが、やっぱり一つの、メリットだと思いますしね。で、あとはだから、その辺を、 いろいろ地上インフラだとかそういうのもこう含めて、
うん、
まあどういうふうにこう組み合わせていってやっていくのかと、まあ、そこにやっぱりなんて言うんでしょう、非常にこう汎用性が広がるっていう、
はいはい、
なんかこう加工の技術は全然ダメですよとかそういうことではなくてですね、
う
ん、あ、まあ、そこがやっぱり重要なんだろうなと思ってやってますけど、
ね、
うん、
なるほど、まあまあそれはそうですよね、今までのものが否定されるというわけではないですね、さらに言うということですね、
そうそう、お互いのこう弱点ではなくて、いいメリットの点を、こう、さらにお互いが、
はいはいはい、
1たす1がだから3とか5とかになるみたいな、まあ、そういう技術にしたいな、とは思ってますけど
ね。いや、鉱物化ですか。なるほどね。面白いですね。
面白いですね。
ね、だからもう、ね、その地球が培ってきた、
はい、
ね、そのパワーを、
うん、
今度は人間が利用しようっていうね。
そうですね、まさに。ね、はい、
弱いところにはね、注入して、そこは石になってしまうという。うんうん、すごいですね。よく考えますね。
いや、でも実際、例えば海の底に溜まった砂が、なぜ砂の石、砂岩になるのかっていうのは、もう不思議じゃないですか。
いや、不思議ですよね。
ね、泥とか。
そうそうそう。
で、あれは、だからずっと私も学生の頃から、なんで岩石になるんだと。
うんうん、
まあ、で、それを、調べてて、まあ、専門用語で言うと、その砂から砂岩になる過程を属性作用って言うんですよ。こう、属っていうのはつながるになるっていう。で、作用って言うんですけど、はい、本当にブラックボックスの言葉で、要は、結局よくわからないっていう言葉なんですよね。
圧力が加わるっていうだけじゃない。
圧力と温度とか、まあそうなんですけど、じゃあ圧力とか温度が関わると、じゃあなんで岩石になるのっていうと、いや、まあ、わかります、
ね。突き詰めていけばね。
そうそう。
まあ、
まあ、そういう、こう、やっぱりファジーな言葉だったんですね。だからこのコンクリーションも、なぜこうコンクリーション化するかっていうのは、いや、属性作用だからだろって、それで済まされてたんですよ。
なんかよくわからんけど、そうなんだろう
と。なるんだよと、うん。でもそれって違うでしょ、
うん。
うん。それってサイエンスじゃないよねっていう。で、それをやっぱりこう突き詰めていくと、意外とこう単純なプロセスでできるんだな。うん、まあやっぱりそこが、うん、まあ、まあ、まあ非常に面白いところでもあるし、うん、
ね、
やっとそこにたどり着いた。まあ20年ぐらいかかりましたけどね。
そこがその原点なわけですよ。
夏の日差しに揺れるラズベリー、風の調べに歌う夏メロン、恋の香りが届く場所まで、空の果てまで、日ごと夜ごとに浮かぶ夢 heaven、 時の間に間に沈む love feelings、 恋の行方は夜のさまよい橋のまたたき、空はマップ星空はマップ、Best love do 幸せに舞い散る悲しみに、僕のハートは記憶のパレット、星の眺めに遠い love romance、 You're all love was madeI'm not afraid to die.
ちょっと僕の疑問にちょっと先生、お答えいただければと思うんですけど、
あ、い
え、僕ですね、中条摂理っていうのを、ブラタモリで、見まして、なんかちょっと興味があってですね、先生の専門とはちょっと違うかもしれませんけど、教えていただきたいんですけど、高千穂峡はですね、
ですよね、
中条摂理、これ六角形の柱みたいなのがずっとこう、
ありますね。
連なって、まあ、あんな神秘的なね、感じの景色ができるんですけど、これをこうずっと見ていくとですね、この中条摂理を作るっていうのはマグマが冷えた時に溶
岩です、ね、溶
岩が、
はいはい、
で、まあ高千穂ってほら火山がないわけですけど、うん、今も昔もそうだと思いますけど、これって阿蘇、
阿蘇です、はい、
から
阿蘇の溶血凝灰岩ですね。
ああ、で地図を見るとですね、30キロぐらい離れてるんですよね。
結構離れてますね、
阿蘇からね。そんなに爆風が、爆風というか溶岩が流れてきた、
溶血凝灰岩なので、噴火して、でそこで、出た、噴煙とか火山灰が一挙にこう、
火砕流。
火砕流として広がる。
から、ブワー
ッと。そうです。
なるほど。
で、九州実は、阿蘇の火砕流は、もう鹿児島とかあるぐらいまで、で、あとは、雲仙とかあっちまで届いてて、
で、
延岡にも届いてるんですよ。まあ、基本それだけ広がりがあって、で、過去に、だから7回か8回ぐらい、80万年間の間に、で、それくらいのその火砕流の活動があったと。
子供連れてですね、龍門の滝っていうクス置いたのですね、行ったことがあるんですけど、あそこもやっぱり中条摂理で。
ですね。
ちょっと写真をどっか撮っとったんですけど、はいはい。で、これをですね、地図で並べてみると、こう、阿蘇を中心に、こうずっとこう円形
に。ああ、そうですね。そうですね。
配置して、いわゆるその火砕流の範囲が、のかなと思ってたんですけど、やっぱそうです。
そうですね。だから私も、学生の頃、習ったんですけど、火砕流って本当にこう速度が速いので、
はい、
だから雲仙まで届いてるっていうことは、有明海を渡らない
といけないですね。
で、それを渡るのにどれくらいの速度が必要かっていうので、なので100キロは超えてないと渡れないっていうか、速度は。まあ、そういうのもありますね。
で、この火砕流で中条摂理ができるってことは、はい、火砕流によって地面が溶けて。
あ、いや違います。火砕流自体が降り積もって、
ああ、なるほど。
で、なので、例えば高千穂だと、その厚さ数十メートルあると思うんですけど、それだけの大量の。
大量の噴煙が火砕流で。
降り積もったっていうか。だから、それがあって火砕流自体は、温度が、800度、まあ、1000度くらいまで、まあ、そこまでかあれですけど、ポンペイとか、ああいうところと一緒ですね。で、人がこう、火山灰で形になって、800度だったと思うんですけど、まあ、数百度ぐらいはありますので、で、それが降り積もって、厚みと、いわゆる厚さですよね。
はいはい、
で、それで、固まっていくと。で、固まっていくときに、かつ冷えていきますので、で、そうすると体積が、収縮するので、で、それで六角形のひび割れがこう、綺麗にできる。あ、でもだから、その溶岩自体がある程度均一じゃないとダメだと
思うんです、ね。ああ、なるほど、
うん。均一だと、そのちょうど同じような、六角形の、
はいはいはい。
で、なんで六角形かっていうのを、いろいろ、数学的にこう解いたりとか、まああるんですけど、まあやっぱり物質的に安定な
形
になるっていう。
安定した形
になるっていう。それがだから、十角形だったりとか三角形だったり四角形だったりじゃなくて、六角形っていうのが、まあ、なんていう、六角形から八角形が多いですね。
あ、
うん、まあ、そういう状態で。
いや、なんでね、六角形に興味があるかというとですね、うん、肝臓の細胞も六角形に配列されてるんです。
ああ、面白いですね。
で、だから六角形っていうのが安定した構造なんで
しょ
うね。
な
んかこう同じ六角形やから。
そうですね。共通点
ですね。数とかですね。まあ、色も全部そうですね。
そうですよね。
なんかこう、丸を並べると六角になるらしいんですよ。うん、その圧力で。
はい、
で、まあ、ね、だから六角形に配置されてるのかもしれませんけど、中条摂理を見るとですね、肝臓の。
思い出す。
こんな風に入り、ね、拡大するとこんな風になるのかなとかね、思いながら見るんですけど。
面白いですね。
いい。だけど、ってことはですね、先生、その阿蘇を中心にその噴火の時はですよ、この九州の半分ぐらいが、まあ、焼け野ヶ原というか、
うん、そういうことですね。
ですよね。もう真っ赤な、というか真っ黒な堆積物にうおーっと覆われて、これはもうきっと生き残った生物もほぼいないぐらいの。
ぐらいでしょうね。
ですよね。すごくないですか、
そうですね。その広範囲で。
それこそ、九州は、その、阿蘇のカルデラもそうですけど、うん、アイラカルデラっていう、はいはい、いわゆる、
桜島
とか、はいはい、まあ、あとその、南の。
はい、あ、そう、ね、南の方ずっとカルデラ
なんですか。そうだから、そうですか。で、そういう状態で、常にこう、噴火しつつ、はいはい、今のこう九州っていう形を作ってきたっていう状態なので、まあ、私たちはたまたまですけど、うん、その非常に穏やかな時に
いる
という状態ですよね。まあ、それはもう日本全国を見ると、例えば富士山もそうですけど、まあ、富士山も正直10万年ぐらい前からできたばっかりなので、で、その前には小富士っていう2つの山があったんですけど、
そうなんですか。
で、その後に、伊豆半島が、プレートに乗ってきて、本州にぶつかって、はい、で、それで、そこでその、圧力っていうか、はい、まあ、歪みができて、はい、そこから噴出したのが、だから、富士山を作ってるっていう。
ああ、そうなんですか。
だから、ね、伊豆半島は50万年前までは島だったんです
よ。なるほど。
で、それがこうぶつかってきたことで、はいはい、まあ、歪みを受けて。
で、そこで圧力がかかって、マグマが向こうから降ってきた。
で、そういう状態が、まあ、今の富士山を作ってるわけなので、まあ、全然活動をやめたとかいうことでは全くなくて、おそらくまた、まあ、数百年か数千年か、まあ、そのうちには必ずまた。で、あそこの噴出したのが、全部関東平野に流れていて、で、それで関東ローム層の厚さ2000メーターぐらいを作ってるっていう状態なので、まあ、そういう状態はまた必ずどっかで
ありますやっぱりその火山灰だけじゃなくて、富士山の周辺もやっぱりその火砕流が起きて、
富士山の周辺はどっちかというと、まだ溶岩流っていうのが多いですけど、ただまあ実際噴煙で遠くに飛ばしたのは、関東平野まで飛びついて
る、ね。すごいですね。
まあそういう、こう、日本全体の地質を見ると、やっぱりこう、ダイナミックな、その歴史っていうのがあるので。
いや、ちょっとね、こう、想像するだけでもですね、うん、まあもう延岡のあたりまできっとね、火砕流は来たと思うけど。
そうですよね。ね、まあそうすると。
真っ黒焼け野ヶ原。
ね、おっしゃる通りですね。だから、ほとんど植物とかね、職人とかは、まあね、やっぱりそういうこう、熱風っていうか、積もってなくてもそれで、まあ焼けちゃうんですよね。
高千穂であれだけの円柱、柱状整地ができるということは、はい、ね、そこまで温度が保たれてる
わけですよ。そういうことです。そうですね。
そしてそれだけの堆積物もその時にあったということですね。今何十、60、70メートルある。
はい。
ものすごい、ちょっと ね、人間からは想像できない、うん、我々の頭ではね。
まあそうですね。まあ実際、阿蘇ご存知だと思います。外輪山、30キロじゃないですか、こう直径がですね。で、あれをこうずっと伸ばすと、だから大体、その、まあ、その3000近い、まあ、そのまま伸ばすとですね、はい、まあ、あっただろう。まあ、それが噴出したことで、中が空洞になって
どんどん落ちたんですね。
だから、その分の溶石分は、
そういうことですよね。
外に出たっていう
か、ね。そうか。
そういうことですよね。
だから山一つ分出て
た。もう出て
た。そう。う
わぁ、すごい。
だからね、ちょっと想像つけがない、もう真っ黒で、焼け野ヶ原で、もう至るところでもう、燃えがあってね、炎で。いうところがね、九州のど真ん中です、ね。あっちからこっちまで全
部。いいですね。いや、学生たちに、一番授業で教えてるって言ったらあれですけど、言ってるのは、そういうイメージ力を持てっていうのが、いつも、お医者さんもそうじゃないかなと私は思うんですけど、まあ、見えないこととか、過去のこととか、いわゆるこっちかなんか見えないじゃないですか。で、まあ、過去のこともね、いろいろなデータを積み上げてって、で、それで想像するしかないんですけど、そのイメージ力っていうのをいかにこう、チューニングして、確からしいものにするか、それがこう、サイエンスになっちゃうんですけど。
そうね。まあ、そんなとこから始まりますもんね。
ねえ。まあ、今、先生おっしゃられたような、こう、その時どうなってたんだろうっていう、こう、想像をこう、かき立てるようなものっていうのは非常に、 大事ですよね。
確かに大事ですよね。
ワクワクするって言ったらね、まあいかんかもしれんですけど、やっぱね、そう。この辺の景色がそうだと思うとね、はい、ちょっとね、驚きますよね。
そうですね、私も今、スタジオの外を見ながら、この辺がもう全くもう何もなかった。
何もない。ちょっと真っ黒。
もう頭の中
で。至るところに炎が降り、空も、地面も真っ黒。うん、すごいですね。やっぱね、こんな話をね、聞いてみたいですよね。ほら、まあ僕ね、まあ、職業からやっぱね、ドクターと会うことがほとんどやけど、はい、やっぱ全然違う話を聞くとね、うん、すごく新鮮ですよね。
確かに、ね。
そしてほら、もう想像をかきたてられると、うん。そんなことがあったぞって。
もう、草田先生の目がもう、本当に5歳、お友達にキラキラしてます。
ね、今ね、ここ立ってるここがここだったのってね、うんうん、ちょっとね、もう、すごく興味深いですね。
まあ、そうですよね、
面白い。まあ、ほら、僕は素人だからね、楽しみばっかりですけど、うん、まあ、これ実際に仕事となるとね、うん、もう、ね、うん、もう大変というかね、もう努力に努力を重ねておられることと思いますけど、
い
え
い
え、でも石田さんもなんかこう楽しみながらっていうところがね、まあ、かなり、
そうですか、
まあ、ここに来て多分これで3回目かもしれないですけど、いつも自然に翻弄されてるというか、これでやった、分かったって思っても、うん、こう次何かを見たときに、うん、こういやお前まだだなっていう、こう自然に常にこう言われてるっていう、
なるほど、
この野郎と思いつつ、またこうじゃあこれをちょっと調べたろうじゃないかみたいな、まあそれの繰り返しですけどね。おそらくまあそんなのまあ自分の一生で全部が分かるなんて、多分まだ 1% も 1% 分かってないでしょうね。多分、まあ、コンクリートのことはまあそれなりに語れるようにはなったかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、その、いわゆる、こう、関連するメカニズムとか、うん、まあ、やればやるほど、やっぱり、自然って不思議だよな、っていうのは、ありますよね。
いや、もう先生、その話はですね、もうすぐその、胸に入ってきましたけど、うん、やっぱり僕も自然が相手なんですよね。うん、人間ってね。
あ、おっしゃる通りですよね。
そこで自然が作ったもので、うん、やっぱ僕も 1% も分かってないと思うんですよ。
う
ん、
あ、そう、おっしゃってましたよね、以前
も。
はい。
やるたびにね、うん、もう、よっしゃとね、制覇したと思っても、うん、また、チチチチって、
うん。同じの共通点
だ。こっちに来るんかってね。なんでって。また、ちね、
その通りですよね。
もう本当にそういう繰り返しなんですね。うん、だからこう、人工物じゃないんでね、神様が作ったものを相手にすると、うん、なかなか太刀打ちできないというか、は、う、る、ん、かゴールがね、ゴールがあるのかどうかわからないけど、もうね、本当、ふもとにいるような気がしますもんね。だから、面白いですね、やっぱしね。
にある星を誰も
ルバーからですね、サイエンスの目をね、やっぱりこう、まあ、育てていかないかんと思うんですけど、あの我々の病院もですね、医学部だけじゃなくて、まあ、医療系に進みたいという人も、まあ、見学も、
ああ、
見学してるんですね。で、こういう活動をですね、進めて、ね、工夫過程、一言で言うと頭いい人が多いんですよね。だけど、頭脳が流出してしまってね、なかなかこう戻ってこない人、取られる人が少ないんですけど、だからこうね、なんていうの、人材派遣企業ってなって、から、まあ、どうにかね、この町で、サイエンスの芽を育てるっていうね、活動を僕もしたいなと思うんですけど、まあ、まさに、先生が今、語っていただいたようなことをですね、今後もちょっと発信して、この番組を聞いてください。魅力だけど。まあでもね、サイエンスって面白いですよね。
面白いですよね。
まあこういったね、また先生の家庭を見なった時に話を聞かせていただければ
な。それこそ宣伝になるかもしれないですけど、まあ来年は宮崎県パクでの、こう、コンクリーション展も予定してるみたいですし、まだ言うなって言われてるかもしれないですけど、ただまあ、名古屋大学ではですね、まあそういう特別展は、やりますし、まあその都度、一応今、宮崎県博と名古屋大学博物館は、はい、連携協定も
作ってるので、そうなんですか。
まあそういう、こう資料だとか、
はいはいはい、
人材のこうやり取りって言いますかね、人的、交流も進めてるので、
これは行かない感じですね。
また多分、来年はまた、今年以上に戻ってくる機会が、
ああ、そうですかね。ああ、楽しみですね。またいろんな成果を聞かせていただきたいですね。
ねなんか、
まあ、私でお役に立てることであれば。いや、
もう多いね。
すごい、なんか、濃い内容いつもにまして。
ね、いつもから僕はね、どうでもいいような話をいろいろ喋ってるんです。今日は役に立ちますよ。
もういつもたしみなので、北先生、いろんな
そうですね。
お話をしていただいて。
なんか雰囲気が伝わってくる
もうそうですね。やっぱり好奇心がすごく、もうイメージ、先ほどもおっしゃってましたけど。
あまあでも、ね、興味がこういろいろね、あるんでね、地質っていうのはですね、特にやってみたいというかね、詳しく知りたいですよね。まあ先生もともと地質が好きでいらっしゃる。と思いますけど、まあそれでその道に進んだと思いますけど、どうなんですか、その好きなことを やれる楽しさっていうのはやっぱりありますかね。その好きなことが職業になってるという、まあ僕はね別に医学好きなわけではなかったけど、ね、なってしまえばもうね、そんなこと言ったらね、一生懸命やらないかんのですけど、やっぱりこうね、自分が本当に好きなことを突き詰めてやれるっていう、楽しいんですかね。
やっぱりまあそうですね。まあ苦しい時もありますけど、まあ、今の気持ちを率直に言うと、いや、非常に有意義ですね。もう、やっぱりいろいろ毎日考えたりなんたりすることが、こういう展開とか、企業とか、まあそういったものとの、まあ、共同研究とか、そういうの展開してますし、
はいはい、
はい、まあそういう意味では、ある意味、ちょっと、本当に感謝してますよね。で、まあそれで、また新しいアイデアとか、まあ、例えば今日お話をさせていただくこともそうですけど、話をしながら、あ、そうか、これはこういうのもやってた方がいいかもしれないなとか、ふっと思ったりとか、また、宮崎原爆の人たちも会いますけど、はい、まあ、一緒に企業の方も来られるんですよね。ぜひ宮崎でコンクリーション見たいと。
はいはいはい、
でそこでこうイメージを膨らませて、じゃあどういうその製品に反映させたらいいかとかいうことになるので、まあ、正直私、5年ぐらい前でもいいかもしれないけど、ここまで展開するとは思ってなかったんですよ。でも今はもうどんどんそれが、一人でにこう展開し、一人でって言ったらですけど、つながりで展開してるっていうのもありなので、
はいはいはい、
まあそういう意味では、まあ話を戻すと、やっぱりこう自分の好きなことを、まあやれてることの、まあ、そうですね、まあ、結果として、今ここに来ている、で、それは非常にありがたいなって常に思ってますね。
やっぱりこうね、いくら好きだっても、仕事ということになると、いろんなことがね、絡むじゃないですか。お金のことも絡むしね、人付き合いのことも絡むし、まあそういうのって、ね、もう、まあ嫌なんだけどやらないかんけど、まあ乗り越えるためには、やっぱりその自分の原動力というかね、まあ、
そうですよね。
原点というか、まあそういうようなモチベーションがないとなかなかね、前に進まないと思うんです。めんどくさいことばっかりじゃないですか。仕事になるとね。
なので学生にも、 苦しんで研究やるなよっていつも言ってるんですよね。あと楽しんでやれと、うん、で楽しいと思うことをやりたいと思うことをテーマにして、うん、やめなさいっていうのは言ってるんですよね。まあもちろん私がこう指導できる範囲っていうのがあるので、まあ、もちろん違う分野の先生たちもいますからね、まあ、その時は間違う先生たちと共同研究ですか、はいはい、そこに学生を指導してもらうというか、まあ、そういう形を取ったりとか、まあ、まあそういう柔軟性っていうのも大事かな。私が学生の時はとにかく研究をすごいやれみたいな、ね、いやそれをやると
、ね、
なかなかそれをやるとなかなか育まれないというか逃げますよね、やっぱりね、
人類ばかりはね、そうそう、
まあ、言われてやるっていうのはね、辛いっていうか、そうそう、まあ楽しいです
ね。やっぱりこう自分で見つけると自分で動き始めるっていうか ね、
まあ、確かにそうですね。まあ、我々もあの研究をね、する時期があってですね、まあ、そこをこう、辿ってくるんですけど、やっぱ上から言われてやるじゃないですか。
そうですね。
もう、ちょっと毎日つまらんのね。
やっぱりそこ、モチベーションはやっぱり好奇心ですね、おっしゃるようにね。好奇心がなければ、やっぱり苦しいですよね。
うん、
じゃないと、
そのね、ものの状況
になるんだけどね。全くそう思いますね。
さあ、そんなわけで今回のバースデーイズカゲストさんですね、名古屋大学博物館館長の吉田秀勝さんをお迎えしてお話ししていきましたけれども、育太郎先生、最後に、
いやもう今日は本当に、はい、一番面白かったです、
はい、ゲストさん、
ぜひぜひまた帰っていらっしゃった時には、またこのラジオで、ね、
はい、
いろんなことを語っていただけるんだなと思います、はい、よろしくお願いします、
ありがとうございます、
ありがとうございました。バースデースターズ、それは何ですか。この番組は医療法人神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。